8. 所得税などの確定申告は東村山税務署へ。7分。所得税などの確定申告はお早めに。所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の確定申告は東村山税務署で受け付けます。税務署の申告書作成会場での受付は2月17日月曜日からです。開設初日と最終日間際は大変な混雑が予想されます。申告・納税期限。所得税は2月17日月曜日から3月16日月曜日まで。消費税及び地方消費税は3月31日火曜日まで。贈与税は2月3日月曜日から3月16日月曜日まで。2月14日金曜日までは常設窓口のみで受付。還付申告は2月17日月曜日以前でも提出を受け付け、土曜日、日曜日、祝日を除く。閉庁日対応窓口を開設します。2月24日月曜日と3月1日日曜日は、確定申告書作成のアドバイス及び申告書の受付を行います。ぜひご利用ください。場所、いずれも東村山税務署、東村山市本町1丁目。1月22日水曜日から駐車場が使用できないため、公共交通機関をご利用ください。申告書は国税庁ホームページで作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、自宅のパソコンやスマートフォン、タブレット端末などから申告書を作成することができます。給与所得者、年金所得者等向けの申告書作成画面があり、初めての方でも画面の案内に従って操作できるようになっています。国税庁ホームページの QR コードがあります。作成した申告書は印刷して郵送などにより税務署に提出することができます。また、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターを利用する方法や、税務署で発行する ID、パスワードを使用する方法で、e-tax、電子申告を利用できます。問い合わせ、申告及び納付に関しては、東村山税務署。電話 042-394-6811。確定申告書等作成コーナーの操作に関しては、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901。申告書にはマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防止するために、番号法において厳格な本人確認が義務付けられており、マイナンバーを記載した申告書などを税務署に提出する際に、税務署で本人確認を行います。本人確認には、申告書などに記載されたマイナンバーが正しい番号であることの番号確認と、申告書などを提出する方が番号の正しい持ち主であることの身元確認の2つの確認が必要です。医療費控除を受けるための手続きが変わりました。平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける際に領収書の提出が不要となり、代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存し、税務署から求められた時は提示または提出。明細書を作成する際には、1. 医療を受けた人 2. 病院・薬局ごとに合計した医療費を記載してください。国税庁ホームページからも作成できます。平成29年分から令和元年分までの確定申告は、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。問い合わせ先、東村山税務署、電話 042-394-6811 954-394-6811。税理士会による無料申告相談をご利用ください。東京税理士会所属の税理士が相談をお受けします。ぜひご利用ください。初日は混雑が予想されます。対象、事業所得、不動産所得、または雑所得を有し、所得金額が小規模、青色申告特別控除前がおおむね300万円以下の方。丸2、消費税については、前述丸1のうち、基準期間の課税売上高が小規模、おおむね3000万円以下の方。丸3、前述丸1、丸2に準ずる方。年金受給者及び給与所得者の所得税の申告。株式、不動産の譲渡所得などがある方などは除く。日時、2月4日火曜日から6日木曜日までの午前9時30分から午後3時30分まで。混雑状況により受付時間を早めに締め切る場合があります。場所、アミューホール。持ち物、給与、年金の源泉徴収票、生命保険料控除証明書などの申告用提出書類、マイナンバー確認書類と本人確認書類、筆記用具、計算機、印鑑など。直接会場へ。問い合わせ、東村山税務署。電話、042-394-6811。課税課市民税係、電話 042-497-2040。 9. 消費生活相談の現場から。ガス会社が電気を売り、電気会社がガスを売る時代。3分。契約先は変えられる。平成28年には電気が、平成29年には都市ガスが小売り自由化されました。しかし、長い間、電気やガスは特定の事業者の専売だったため、契約の勧誘の電話や訪問を新手の悪質商法ではないかと思ってしまう消費者がいます。また、電気やガスの契約自由化について聞いていたが、契約先を変えると、電気やガスの設備が自然災害などで壊れた時に、修繕してもらえないのではないかと思っている方も多くいます。相談事例。自分が契約しているガス会社の人が電気の契約を進めてきた。ガスと電気の2つを契約すると安くなるとの話だが、契約先がガス会社になれば、台風などで電柱などの設備が壊れた時に修繕してもらえないのではないか。また、新しく契約した会社が倒産したら電気が止まってしまうのか。アドバイス、電気、ガスともに。契約した場合の工事は必要なのか。基本的に工事は必要ありません。新規参入会社は既存の設備を利用してガス、電気を供給・販売することができます。送電線やガス配管が壊れたりしたらどうなるのか。送電、同配管に関する修理は設置した電気会社、ガス会社の管理部門が行います。新しく申し込んだ契約先が倒産したら電気やガスが止まってしまうのか。供給が止まることはありません。会社倒産撤退時には会社からあらかじめ通知が来るので、決められた期間内に新しい会社への申し込みをします。元の契約会社に戻ることもできます。なぜ自由化になったのか。いくつかの理由がありますが、共通しているのは新規事業者を参入させて競争することにより価格を下げる狙いがあります。問い合わせ消費生活センター、電話 042-495-6212。相談専用。10。2020年は清瀬市市政施行50周年。 タイムトラベル S40s 第4回下清と四季街道2分。昭和41年頃、四季街道の下清との様子です。のどかな風景の旧四季街道の写真があります。写真左の酒屋さんの前、牛乳の看板の横にはバス停があります。バス停の名前は下清と、行き先に見えるのは四季駅、市場坂上、四季、もう一つは積水化学前、浅香でしょうか。
バス停表示を拡大した写真と、バス停表示を読み取るととあり、行き先を表示したイラストがあります。
写真の場所は長明寺のそばですから、下清とのバス停は今よりもだいぶ駅寄りにあったようです。昭和42年の司法によると、四季街道の幅員は約5メートル。大型車の通行量が増加する中、危険を解消するため道幅が広げられました。その際には沿道の家々に植えられていた欅が街路樹として残されました。四季街道の欅並木は昭和57年に新東京百景に選ばれました。また四季街道は平成2年清瀬十景にも選ばれ、清瀬の顔の一つとなっています。新たな清瀬市史の編纂事業を行っており、昭和平成の清瀬の写真を集めています。ご協力ください。今までの収集資料に基づき、史史編纂室が記事を担当しています。ここまでは戸村典子でした。